さて今回はですね、日本のソーシャルワーカーの方々が経験したスーパービジョン、まあ、SV について皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
はい。
資料としては、4名の方ですね。長川さん、匿名希望さん、大渕さん、それから島崎さん。この方々の体験談をもとに進めていきます。
貴重な声ですよね。
この SV、経験豊富な先輩から指導や助言を受ける、まあそういう仕組みですけど、これが実際どんなものなのか探っていきましょう。
行きましょう。
まず、そもそもなぜ SV を受けようと思ったのか、その動機から見ていくと、これが結構個人の背景と専門職としての意識がなんかこう絡み合ってる感じがして面白いですよね。
そうですね。
例えば長川さんなんですけど、2016年の相模原での痛ましい事件とか、あとネットでの差別的な書き込みとかにこうすごく衝撃を受けたと。
ありましたね。
それで当事者として何か行動したいっていう強い思いがあって、社会福祉士の資格を取って、で基礎を固めるために SV をと、そういう流れなんですね。
なるほど。社会的な出来事が直接的な動機になるっていうのは、非常に考えさせられますね。
そうですよね。一方で匿名希望さん、この方は自分の強みとか弱みを客観的に知って、もっと支援の質を高めたいと。
自己成長への意欲ですね。俯瞰的な視点ですか。
そうなんです。大渕さんは基礎研修の後に、やっぱり実践は安心して振り返る場が欲しいなと思ってたところに、女性制度を知ったのが、まあ、きっかけだったと。
タイミングも良かったわけですね。
で、島崎さんはもっと専門性を高めたいと、認定社会福祉士を目指す中で、やっぱり継続的に学ぶ必要性を感じて SV を始めたと。
しかも異なるバイザーから多角的な視点を得られるという点も SV のメリットだと。
そうですね。
ここで興味深いのは、皆さん単に技術を学ぶっていうだけじゃなくて、その社会課題への問題意識だったり、自己理解を深めたいとか、安心して振り返りたいとか、あとは体系的に専門性を高めたいとか、非常にこう個人的かつ専門的な動機がいろいろある点ですよね。根っこにはやっぱりより良い実践をしたいっていう、こう強い意志が見える気がしますね。もしかしたら SV が専門職としての価値観を磨く場にもなっているのかもしれないですね。
なるほど。じゃあその SV を受けてみて、具体的にこうどう変わったのか、その変化について見ていきたいんですけど、中川さんは社会福祉の歴史から多職種連携まですごく幅広く学んで、目から鱗が落ちる思いだったと。未熟な自分でもちゃんと専門職として扱ってもらえた経験が、今の青年護健業務での意思決定支援を大事にする社会福祉っていう、そのスタンスにつながってるそうです。これは大きい変化ですよね。
まさにこうアイデンティティの形成に関わるような経験ですね。
匿名希望さんも自分の知識とか経験だけじゃなくて、クライアントにとって本当に必要な支援って何だろうっていう視点にこうシフトできたんじゃないかと。
SV 自体がクライアントのための支援の一つだっていう捉え方も、これ面白いですよね。
そうですね。で、大渕さんは計12回の SV で安心して自分の葛藤とかを言葉にできたと。
それは大事ですね。
それで支援に正解はないんだっていう考えを、まあ、再確認できた。あと転職の時もその対話が後押しになったっていうのは、 SV が人生の転機にも関わるってことですかね。
その可能性は十分ありますよね。キャリア支援的な側面も。
そして島崎さんは SV の機能をより具体的に実感されたと。支持的、教育的、管理的機能ですね。
はいはい、その3つの機能。
日々のちょっとした違和感とか葛藤を、単なる悩みじゃなくて専門性とか、あるいは制度や組織への働きかけみたいな、もっと大きな視点と結びつけて考えられるようになったと。
なるほど。根拠に基づいた支援とか状況判断能力が上がったと。仕事での相乗効果も感じてらっしゃるんですね。
単にこう教わるだけじゃなくて、自分の中で意味付けし直す、そういうプロセスが起きてるんですね。
そういうことだと思います。理論と実践と、そして自己小冊、これが結びつく触媒になってる感じがしますね。
では最後に、これから SV を受ける方へのメッセージ、これも皆さん寄せられてるんですが、中川さんは福祉の語源、幸せに触れて、 SV が社会全体の幸せのために働く人としての第一歩で、成長と気づきの場になることを願ってると。温かいですね。
いいメッセージですね。匿名希望さんは、もし不安があれば事務局に相談することを勧めてますね。制度とか助成金とか謝礼とか。
具体的ですね。
で、 SV を通じて宝物を得る人が増えてほしいと。
大渕さんは SV は答えを教わる場じゃないって言ってますね。自分の考えを整理して新しい視点を得る機会なんだと。だからもし立ち止まっているなら今がチャンスかもしれないと。
背中を押してくれる感じですね。
そして島崎さんは特に職場に同じ社会福祉士がいない場合、 SV は自己研鑽に不可欠だと。自分で課題を選べるからこそ本当に望む内容の SV が受けられると。
専門職としての責務を果たす上でも非常に良い機会だと強調されてますね。
こうしてみると皆さん共通しているのは、 SV が単なる研修以上のもの、すごくパーソナルで時には人生にも影響するような深い学びの経験になりうるっていうことですよね。
そうですね。ただまあ素晴らしい体験談が多い一方で、やはり良いスーパーバイザーとの出会いとか相性みたいなものも実際には重要だという声も聞かれますよね。
ああ確かに。
この資料だけでは分かりませんが、そこは SV を受ける上でのまあ考慮事項の一つかもしれません。
そうですね。今回の体験談は SV がいかに専門職としての成長、自己小冊、そしてクライエントへの向き合い方を豊かにするか、その可能性を示してくれたと思います。
本当にこれらの経験から見えてくるのは、やっぱり経験豊富な他者との、まあ、構造化された対話っていうのが複雑な倫理的実践的な課題に取り組む力をこう育んでくれるということですよね。これを皆さんのご自身の状況に置き換えて考えてみると、 SV っていう形式じゃなくても自分の成長とか学びのためにどういう対話とか、あるいは人間関係を意識的に求めていけるかなと。
なるほど。
そこにもしかしたら日々の学びをさらに深めるヒントが隠されているんじゃないかななんて思いますね。